スマートウェルネス草津目指せ健康都市、この番組は草津市の提供でお送りいたします。この番組では草津市が進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりのきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと知ってもらい、草津市を挙げて健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第3水曜日の正午から、再放送はその日の午後8時から深夜25時から、翌週の水曜日の同時刻からも再放送させていただいております。今回のテーマは、令和3年4月1日からスタートした第6次草津市総合計画、人、町、時をつなぐ、絆を紡ぐ、ふるさと健康創造都市草津について、草津市企画調整課副係長力石徹さん、主査山田正樹さん、広報課の辻井博樹さん、3人を迎えてお話を伺っていきます。力石さん、山田さん、辻井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この内容ですが、広報草津4月1日号の2ページから6ページにも掲載されておりますので、ぜひご覧いただきながらお聞きいただきたいと思います。まず最初は総合計画について伺っていきますが、力石さんにお伺いしていきます。この総合計画というのはどのようなものなんでしょうか、お聞かせください。
はい、それでは総合計画について3点ほどポイントを説明させていただきます。
はい、
まず1点目ですが、総合計画は市の市政運営における最上位の計画として位置づけられています。市では都市計画をはじめ、福祉や教育など各分野ごとに個別の計画がありますが、総合計画はそれらの計画の上位に位置づけられた最上位の計画になります。総合計画の中では市の目指すべき将来ビジョンを示しておりまして、その将来ビジョンの実現に向けて進むべきまちづくりの方向づけを行っています。これによって各分野ごとの施策や取り組みがバラバラの方向を向いて進むのではなく、総合計画の将来ビジョンの実現に向けて一つの方向を向いてまちづくりを行うことができています。次に2点目ですが、総合計画は市民の皆様と共に作る計画ということです。今回の第6次草津市総合計画においても、多くの市民参加の機会を設けさせていただきながら策定の方をさせていただきました。例えば市民意識調査、高校生や転入者の方へのアンケート、市民会議や地域別懇談会、タウンミーティングなどを行うなど、市民の皆様のまちづくりに対する思いやご意見をお聞きしながら計画に反映させていただいたところでございます。最後に3点目ですが、3点目は簡単に計画の構成などを説明させていただきます。まず計画の構成ですが、総合計画は基本構想と基本計画の2つで構成されます。それぞれの計画の役割としては、基本構想の中では将来ビジョンやまちづくりの基本目標などを示し、まちづくりの方向づけを行っています。一方、基本計画では将来ビジョンの実現に向けたより具体的な方針や施策などを定めています。また計画期間についてですが、基本構想は長期計画ですので12年間となっているのに対し、基本計画は1期4年としておりまして、3期分の基本計画で構成されます。今回スタートしました第6次草津市総合計画は、基本構想と第1期の基本計画がスタートしたことになります。以上、簡単ですけども総合計画についての概要を説明させていただきました。
はい、ありがとうございます。第6次計画ということで、これまでの歩みを教えていただけますでしょうか。
はい、これまで総合計画については第1次から第 5時までの総合計画が、ありましたけども、その時の主な出来事などと合わせて簡単に紹介させていただきたいと思います。まず第1次総合計画ですが、計画期間は昭和45年度から昭和55年度までの11年間で、将来ビジョンは調和の取れた10万都市づくりでした。主な出来事として昭和48年に学校給食センターが稼働したほか、この昭和40年代から50年代にかけては急激な人口増加を受けて多くの小学校が新設されるなど、初期の都市基盤整備が進められてきました。次に昭和56年度からスタートした第2次総合計画では、将来ビジョンとして活力のある調和の取れた市民都市を目指してを掲げ、引き続き上水道や学校などの都市基盤整備を進めながら、観音寺市との姉妹都市連携などが進められました。次に平成3年度からスタートした第3次総合計画では、将来ビジョンとして琵琶湖の感動都市、活力と魅力にあふれる生活文化創造の街を掲げ、主な出来事としては平成6年に立命館大学が開学し、 JR 南草津駅を開業もスタートしました。この立命館大学の開学や JR 南草津駅の開業は、草津市の街づくりにとって大きな一歩であったと思っています。次に平成11年度からスタートした第4次総合計画では、将来ビジョンとしてパートナーシップで築く人と環境に優しい近江に輝く出会いの街を掲げ、主な出来事としては治水対策として整備してきた新草津川が全線開通しました。将来ビジョンからも分かっていただけるかと思いますが、第4次総合計画ではこれまでのハードの傾向から、市民との共同の観点や環境への配慮といった視点が色濃く現れてきています。最後に平成22年度からスタートしました第5次総合計画では、将来ビジョンとして出会いが織りなすふるさと、元気と潤いのある町草津を掲げ、町づくりを展開してきました。主な出来事としては、 JR 南草津駅の新快速停車や豆バスの運行開始、及上西小学校の開校や草津川跡地公園、愛妻広場、出会い広場などのオープンのほか、さまざまな出来事がございました。そして第5次総合計画の期間中には、健康都市宣言を行い、誰もが生きがいを持ち健やかで幸せに暮らせるまちづくりを推進するなど、現在にわたり草津市の中心的な政策として進めている健康都市のまちづくりがスタートしました。以上、簡単になるんですけども、第1次から第5次の総合計画の紹介とさせていただきます。
はい、まあ、時代を追ってね、計画をご紹介いただいたんですけどもね、さまざまにいろんな草津でも出来事があったことも今思い出させていただきましたけども、さて第6次計画を策定するにあたりましてね、背景というんでしょうか、教えていただけますでしょうか。
はい、それでは計画の策定の背景として、人口の見通しと社会情勢の変化についての2点を説明させていただきます。まず1点目の人口の見通しですが、人口の見通しは計画策定のベースとなるものです。うん、全国では人口減少が進む中、草津市では今なお人口増加が続いていますが、今後の見通しとして10年ぐらいは人口増加が続くものの、令和12年をピークとして、その後は減少に転じると推計しています。第6次総合計画の計画期間中には、草津市においてもいよいよ人口減少局面を迎えることとなり、その対応が急務となっています。次に2点目の社会情勢の変化についてですが、社会情勢の変化も総合計画を策定する上での重要な要素となります。草津市においても今後人口減少局面を迎えることに加え、生産年齢人口比率の低下や高齢化率の上昇が さらに加速することにより、経済規模の縮小や税収の減少、医療や介護、年金をはじめとする社会保障費の増大などに対応していかなければなりません。その他にもコミュニティの希薄化や社会資本の老朽化に加え、大規模災害、近年のゲリラ豪雨などの異常気象、そして新型コロナウイルス感染症への対応など、これまでに経験したことのない事態にも対応していく必要があります。第6次総合計画では、これらの人口減少や社会情勢の変化などに伴う諸課題に適切に対応していく、果敢に挑戦していくという背景のもと策定の方をさせていただきました。
人口と社会情勢を考えながら計画を進めていくという背景があったんですね。さて、第6次草津市総合計画のこの策定にあたって、市民意識調査をはじめ、高校生のアンケート調査や転入者の皆さんからのアンケート調査などを実施されたということですよね。これはどのような意見があったんでしょうか。
はい、第6次総合計画の策定にあたっては、市民意識調査、高校生転入者へのアンケート調査などを実施し、市民の皆様からまちづくりに対する思いやご意見をたくさんいただきましたので、その中から一部をご紹介させていただきます。まず、市内の3000人を対象に実施させていただきました市民意識調査では、草津市は総合的に住みやすい街であると、草津市にこれからも住み続けたいかの問いに対して、4人に3人の方から住みやすい、住み続けたいと回答いただきました。また草津市の将来の望ましい都市像を聞いたところ、市民意識調査では健康で元気に暮らせる街が最も多く、高校2年生を対象に実施させていただきました高校生アンケート調査では、すべての人に優しい街が最も多い結果となりました。そして転入者の方へのアンケートでは、草津市への転入の決め手として通勤通学時間、買い物など生活の利便性などが上位に上がりまして、草津市の利便性や住みやすさなどが転入の決め手となっていることが分かりました。これらのいただいたご意見は、第6次総合計画の将来ビジョンなどにも反映させていただいたところです。またこれらの内容は広報草津4月号でも紹介させていただいていますので、どうぞご覧ください。
はい、ありがとうございます。私も広報が発行された時に6ページ見せてもらってたんですけども、やはり住みやすい街ね、いつもランキングに上位を占めている草津市ならではの調査結果が出たように思いますけれども、力石さんはどう思われますか。
はい、草津市の魅力としては、今お話しいただいたように、やっぱり住みやすさが挙げられるのかなと思います。草津市は住みよさランキングでも上位にランクインしていますけども、先ほどの市民意識調査の結果からも分かるように、実際市民の方が住みやすさを実感していただいているのだというように考えています。これはこれまで総合計画に基づくまちづくりを進めてきた結果、このような住みやすさを評価いただいているものなのかなと思っています。例えば、先ほど第5次総合計画で紹介させていただきました JR 南草津駅の新快速停車や草津川跡地公園、愛妻広場、出会い広場のオープンのほかにも、子育て施策や教育の充実などさまざまな施策展開を行ってきました。その結果、市民意識調査において草津市は住みやすい、草津市にこれからも住み続けたいと回答いただいた市民の方が多いというように考えています。実際、第5次総合計画がスタートした平成22年度と比べ、令和2年度の意識調査の結果では、住みやすい、住み続けたいと回答していただいた方は増加傾向にありますので、第5次総合計画に基づくまちづくりに一定の成果があったものとして評価しています。第6次総合計画においても、この草津市の強みである住みやすさに一層の磨きをかけていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。 ね、草津市にとってはまだまだ課題はあるかもしれませんけれどもね、これから第6次計画に沿ってこう活動がスタートしていくということですよね。続いては基本構想について、ね、聞いていきたいと思います。広報草津の 3,4 ページで将来ビジョンとして人、町、時をつなぐ、絆を紡ぐ、ふるさと健康創造都市草津を挙げていらっしゃいますけれども、このことについて力石さん教えていただけますでしょうか。
はい、将来ビジョンである人、町、時をつなぐ、絆を紡ぐ、ふるさと健康創造都市草津を簡単に説明させていただきます。はい、まず人、町、時をつなぐのフレーズですが、ここには人や町のつながりを大切にしていく、時をつないでいくという思いを込めています。そして絆を紡ぐふるさとのフレーズは、人と人とのつながり、人から地域、町へと広がるつながりから生まれる絆を紡ぐことで、草津への愛着と誇りが生まれ、時を重ねても誰からも愛されるふるさとになるという姿を表しておりまして、特に絆には社会が急速に変化する時代だからこそ、人や地域の絆を大切にしていきたいという願いを込めています。次に健康創造都市草津のフレーズですが、このフレーズには誰もが生きがいを持ち健やかで幸せになれる街を市民の皆様と共に創造していく姿を表しています。特に創造には誰もが生きがいを持ち健やかに幸せに暮らせる街を共に作り上げていく、まちづくりに挑戦していくという思いを込めています。この将来ビジョンの実現に向けて、市民の皆様と共につながりや絆を大切にしながら、健康を創造する街を作っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。続いて基本計画についてお伺いをしていきます。山田さん、計画での特徴があれば教えていただけますでしょうか。
はい、基本計画令和3年から4年間の第1期基本計画においては、共同、SDGs、行政マネジメント、特にこの3つを施策推進のポイントとして位置づけております。1つ目の共同につきましては、共通の目的を実現するために、多様な主体が責任役割を分担し、相互の信頼および理解のもと、お互いの特性能力を持ち寄って連携協力することで、本市では行政運営の基本原則を定めた草津市自治体基本条例において、市がまちづくりに取り組むときは市民との共同を基本とすると定め推進しております。
はい、
このことから、基本計画では基本方針ごとに行政と市民などの役割を示し、共同によるまちづくりを推進することとしております。2つ目の SDGs につきましては、平成27年に国連で採択され、国際社会全体の17の目標と169のターゲットで構成される、誰一人取り残さないを理念とした共通目標であり、本市の総合計画に基づく取り組みと目指すべき方向性は同じでございます。基本計画では基本方針ごとに関連する SDGs の17の目標を示し、 SDGs の目的である持続可能な街の実現を目指すことといたしました。3つ目の行政マネジメントにつきましては、少子高齢化の進展に伴う多様化、複雑化する課題への対応など、今後も本市財政は厳しい状況が続くことが見込まれます。こうした中で、基本目標、未来への責任に位置づけた基本方針のもと、行財政マネジメントを行い、各分野の持続可能な取り組みを推進いたします。また、市政運営においても、行政のデジタル化、オンライン化を進めるなど、新型コロナウイルス感染症に対応した新しい生活様式への移行などを図りたいと考えております。この3つのポイントのもとに、総合計画では5つの基本目標、そして23の分野で 基本方針ごとに体系的に施策を整理しております。
はい、それではそれぞれの目標についてお伺いしていきます。まずは心育む町について山田さんお願いします。
はい、基本目標心育む町では、優しさと思いやりの心を育むことで誰もがお互いを尊重し合える町づくりや、生涯にわたり楽しく生きがいを感じられる町づくりなどを進めてまいります。この基本目標は人権、男女共同参画、学校教育、障害学習スポーツ、歴史文化の5つの分野と8つの基本方針で構成しておりまして、人権の分野では人権セミナーの開催など、男女共同参画の分野では女性の就労・起業支援、姿勢参画の支援などの取り組みを進めてまいります。学校教育の分野では小中学校において子どもの生きる力を身につけられるよう学校教育の充実を図ってまいります。また障害学習スポーツの分野では、地域共同学校などを通じた家庭や地域での学びの充実や、社会体育施設運営などスポーツライフを楽しむことができるスポーツ環境を充実させてまいります。歴史文化の分野では、文化庁に認定されました草津市文化財保存活用地域計画に基づく文化財の保存と活用や文化芸術の振興を進めてまいります。このように各分野の取り組みを推進することで心育む町を目指してまいります。
続いて笑顔輝く町についてお願いします。
はい、基本目標笑顔輝く町では、多様なコミュニティ活動の推進を図るとともに、行政と地域がともに地域課題の解決に取り組む町づくりや、誰もが健やかに自分らしく暮らせる町づくりを進めてまいります。この基本目標は、コミュニティ、地域福祉、健康、子ども子育て若者、長寿介護、障害福祉の6つの分野と15の基本方針で構成しておりまして、コミュニティの分野では、まちづくり協議会をはじめとした多様なコミュニティ活動の推進や、多文化共生社会の構築に向けた取り組みなどを進めてまいります。地域福祉の分野では、多様な人々による助け合い、支え合いといった地域福祉のネットワークづくりや、福祉の総合的な相談支援を充実させ、健康の分野では健康寿命の延伸を図るため、健康づくりや生活習慣の改善につながる取り組みなどを進めてまいります。子ども子育て若者の分野では、子育ての不安を軽減する相談体制や、保育所幼稚園子ども園といった就学前教育保育を充実させることで、安心して子育てができる環境を整備してまいります。また長寿介護の分野では、高齢者の健康や生きがいづくり、安心して高齢期の生活をしていただくための介護サービスの充実などに取り組みを進め、障害福祉の分野では、障害の特性に応じたサービスの充実と細やかな相談支援により、障害のある人の暮らしを支える基盤の充実などを進めてまいります。このように各分野の取り組みを推進することで、笑顔輝く街を目指してまいります。
次に暮らし支える街についてお願いします。
基本目標暮らし支える街でございますが、市民の皆様に安心して暮らしていただくために、災害や犯罪に強い安全安心な街づくりを進めるとともに、自然環境の保全や都市の基盤整備、公共交通の充実など、快適で住みよい街づくりを進めてまいります。この基本目標は、防災、生活安心防犯、環境、交通、道路、上下水道の6 6つの分野と17の基本方針で構成しておりまして、防災の分野では防災訓練や防災教育、ハザードマップなどの活用による自助・共助による防災対策の充実や河川等の治水対策を進め、生活安心・防犯の分野では街頭での啓発活動などを通じた一人一人の防犯意識の向上など、犯罪のない街づくりを推進してまいります。環境の分野では省エネルギー対策や再生可能エネルギーの利用の促進といった脱炭素社会への転換を推進し、ゴミの発生抑制、再使用、資源化の推進などの取り組みを進め、交通の分野では皆様の暮らしに身近な路線バスや豆バスなど公共交通の充実や、また交通安全啓発活動などの取り組みを推進してまいります。道路や上下水道の分野ではそれぞれの施設の新設、更新、維持管理など快適で住みよい街づくりを進めてまいります。このように各分野の取り組みを進めることで、将来にわたり暮らしを支える街を目指してまいります。
はい、次に魅力あふれる街についてお願いします。
はい、基本目標魅力あふれる街では、農業や商工観光などの振興といった地域経済の活性化を図るとともに、地域の特性や資源を生かした街づくりやガーデンシティの推進など、活気に満ち溢れた街づくりを進めてまいります。この基本目標は5つの分野と14の基本方針で構成しておりまして、農林水産の分野では農業を支える人材の育成確保を進め、計画的な農地の保全や整備を行い、商工観光の分野では草津駅を中心とした中心市街地の活性化や地域資源を活用した商工観光の振興など、それぞれの主体が活躍できる活力に満ちた町にしてまいります。都市形成の分野では、自然的歴史的景観の保全やコンパクトでにぎわいのある町づくりを、公園緑地の分野では草津川跡地公園の整備をはじめ、共同によるガーデンシティの推進を、情報交流の分野では産学公民の連携によるまちづくりなどを進めてまいります。このように各分野の取り組みを推進することで、魅力あふれる街を目指してまいります。
はい、最後に未来への責任についてお願いします。
はい、基本目標未来への責任ですが、組織力の向上や行政事務の効率などにより、市民サービスのさらなる充実を図るとともに、健全で持続可能な市政運営によって未来への責任を果たしてまいります。この基本目標は1つの分野と3つの基本方針で構成しておりまして、行財政マネジメントの分野では市民の皆様から信頼されうる市政運営を行うため、草津市財政規律ガイドラインに基づき、総合計画に掲げる施策を確実に推進し、将来にわたって健全で持続可能な財政運営に努めてまいります。また社会情勢の変化や多様化する市民ニーズに対応するため、職員の資質向上や行政のデジタル化、オンライン化などによる行政改革の推進など、各施策を推進して未来への責任を果たしてまいります。
はい、第1期基本計画では、将来ビジョンの実現に向け、まちづくりを先導牽引するために重点的に取り組むリーディングプロジェクトを定められていますが、それぞれのプロジェクトについて教えていただけますでしょうか。
はい、リーディングプロジェクトは4つございまして、
はい、
まず未来を担う子ども育成プロジェクトですが、 少子化や核家族化の進展、また地域とのつながりの希薄化や保育ニーズの高まりなど、子育てや教育を取り巻く環境は大きく変化しておりますが、こうした中で子どもが未来を切り開き、心豊かにたくましく生きていくためには、子育てや教育に関するさまざまな取り組みを推進する必要があると考えております、
はい、
心豊かでたくましく生きる子どもを育成し、未来に向けて健康を創造する街を作るために、今回未来を担う子ども育成プロジェクトを設定いたしました。プロジェクトの推進にあたっては、学校教育の分野では確かな学力の育成を図るため、本市がこれまで全国の自治体に先駆けて導入してまいりました電子黒板やタブレットパソコンなどの ICT 機器の活用などを進め、中学校給食については現在節制日への取り組みを進めており、令和4年1月から給食の提供を開始いたします。子ども・子育て・若者の分野では、妊娠・出産・子育てにおける切れ目のない子育て相談をワンストップで行う子育て相談センターの充実や、3歳児への幼児教育の推進と待機児童解消のため、公立幼稚園の認定こども園への移行などに取り組んでまいります。そして、続いてですが、地域の支え合いプロジェクトでございます。こちらは、家族形態やライフスタイルの変化、地域コミュニティの希薄化を背景に、多様化する市民ニーズに対して、従来の行政サービスでは解決できない複合的な課題が増加しております。こうした中、子どもから高齢者まで、また障害者、外国人、生活に困難を抱える人など、すべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に作り合い、高め合うことのできる社会の実現に向けた取り組みを推進する必要があると考えております。誰もがいつまでも元気に活躍できる健康を創造する街を作るために、今回地域支え合いプロジェクトを設定いたしました。プロジェクトの推進にあたっては、コミュニティの分野では近年外国人住民の人口が本市においても増加傾向にあり、外国人住民の長期滞在や定住化が進むことが予想されますが、こうした中で共に地域で暮らす一員として地域活動に参加できる地域づくりを進めるため、草津市多文化共生プランに基づき各事業を展開してまいりたいと考えております。健康の分野では、人生100年時代において健康を維持することは重要であると考えており、生き生きとした高齢社会の実現のために、地域サロンや生き生き100歳体操など地域活動の推進、六波荘やなごみの里、各地域まちづくりセンターでの健康づくり事業、また認知症の方やその家族の方が地域で安心して生活できるように事業を展開してまいります。地域福祉の分野では、地域住民が抱えるさまざまな福祉課題に対して、地域と行政が連携しながら地域課題を解決し、互いを支え合うことのできる社会を実現してまいります。3つ目に、にぎわい再生プロジェクトでございますが、市全体では人口増加傾向にありますが、一部の郊外部においてはすでに人口減少が進んでおります。また街中においても、将来的な人口減少により、にぎわいや魅力の低下が懸念されております。こうした中、各地域の状況や課題に応じた取り組みが必要だと考えております。市内外から人が強い、行き交い、将来にわたり利便性が高く快適に暮らし続けられる健康を創造する街を作るために、今回にぎわい再生プロジェクトを設定いたしました。 都市形成や公園緑地の分野では草津駅周辺の草津川跡地公園区間に愛妻広場区間後の出会い広場やワイミットアリーナでは多くの方にご利用いただき町ににぎわいを生み出しております。南草津周辺では新たな町プリムタウンが誕生し魅力ある居住空間の構築を図ってまいります。また交通や都市形成の分野では町中から比較的離れ生活サービスの機能も不足する区域における地域コミュニティの生活利便性を維持する拠点づくりの推進のほか豆バスや実証運行中の豆宅などの公共交通の充実などによる町中との連携を強化してまいります。最後に暮らしの安全安心向上プロジェクトですが地球温暖化に伴う記録的猛暑や豪雨災害の増加大規模地震感染症の世界的大流行などこれまでに経験したことのない事態が発生しています。また犯罪率や交通事故件数が県内で高い水準となっております。こうした中市民の暮らしの安全と安心を守る必要があると考えており暮らしの安全と安心を守り健康を創造する街を作るために今回暮らしの安全安心向上プロジェクトを設定いたしました。防災や上下水道の分野では豪雨災害や大規模地震などへの災害対策においてはハード面とソフト面の対策が必要になると考えております。そのため昨年度策定いたしました国土強靭化地域計画に基づき河川の改修や浄水場施設の耐震化などを進めるとともにハザードマップを活用するなど災害時に対応できる自助・共助による防災対策を充実してまいります。また避難所における感染症対策など市民の皆様の安全と安心を守れるよう取り組みを進めてまいりたいと考えております。生活安心防犯の分野では犯罪を未然に防ぐために防犯灯や防犯カメラの設置を促進するなど安全で快適に生活できる環境を図ってまいります。第1期基本計画ではこの4つのリーディングプロジェクトのもと分野横断的な施策展開を図ってまいります。
はい、ありがとうございます。様々にいろんな分野での心配りがなされた計画となっておりますけれども第6次草津市総合計画についてね様々にご紹介いただきましたが、皆さんは日頃健康に関わる何か取り組みがあればこの機会に山田さんと力石さんに伺っていきたいんですがまず山田さんどうでしょうか。
はい、日々なんですけれども、はい、階段を使うようにしております、うん、
はい、
企画調整課、うん、なんですけれども、はい、市役所の7階にございまして、結構高い
そうです、ね、
ところにあるんですけど、
はい、高層階に、ね、はい、課があるということで、
はい、なので毎日朝どんなにこう遅刻しそうでも階段で1階から7階まで走って、はい、登っておりまして、これがまあ日々の健康につながっているのかなというふうに考えてます。
そうですね、はい、まあ、幸いというんでしょうかね、高層階にあったためにね、
そうですね、
運動ができるということですよね、はいはい、力石さんはどうでしょうか。
はい、私の、ま、健康の取り組みということなんですけど、はい、ま、休日に子供が2人いるんですけども、うん、子供と一緒に、ま、公園に行くことです。
はい、
草津市には草津川跡地公園や基本島の公園など魅力的な公園がいくつもありますけども、はい、子供と休日公園に行って体を動かすことが健康の取り組みなのかなと思っています。 またあの最近ですね、
はい、
あの私が最近感じることで、うん、まあ、先ほど将来ビジョンで、つながりとか絆とか健康をご紹介させていただきましたけども、はい、こういったまあコロナ禍にあって私自身こう家族と過ごす時間が増える中で改めてまあつながりとか絆の大切さを認識しています。皆様もまあ家族と過ごされる時間の中であったりとか一方ではまあ地域で行われていた行事とかイベントがなかなか制限されたりとか親しい方とお会いするようなやっぱりつながりとか絆っていうのはとても大切なものなんだなというふうにまあ認識してまして先ほど紹介させていただいた将来ビジョンについてはこういったまあコロナ禍にあってもまあまさにこう今後草津市が目指していくようなビジョンじゃないかなというように思っているところです。
はい、わかりました。それぞれね、あの体を動かす、そして力石さんはね、絆が大切だということですよね。はい、ありがとうございました。ここまでは、企画調整課の副係長力石徹さんと主査の山田正樹さんにお話をいただきました。力石さん、山田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次に広報課の辻井博樹さんにお話を伺っていきます。お知らせです。
今回ご紹介させていただきました第6次総合計画については広報草津4月1日号に掲載をしておりますので、ぜひ広報誌をご覧いただき健康都市草津市ならではの取り組みをご覧ください。
はい、広報草津の内容について声の広報からもお聞きいただけます。また広報草津4月1日号に掲載されているワクチン接種ですが、現在はどのような状況なんでしょうか。
はい、新型コロナウイルスワクチン接種につきましては優先接種の対象者である65歳以上の方への接種を4月25日以降に控え、現在接種に向けた受付を行っております。現在では4月12日および4月20日に予約枠を設け、次回の追加は5月11日火曜日午前9時からとなっています。
なるほど。この予約はネット予約と電話予約があるとお聞きしたんですが。
そうなんです。ネットでの予約とコールセンターへの電話予約の2種類をご用意しています。1回目の接種予約後2回目の接種予約が必要となりますので、ご自身の予約状況を忘れずにご確認いただきますようお願いいたします。また5月11日火曜日に受付を行います予約につきましては電話予約のみの対応となっておりますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
はい、詳しい説明などは市のホームページ上に公開されているんでしょうか。
はい、優先接種の予約日程やワクチン接種につきましては市ホームページ上でも公開をしておりますので、そちらをご確認くださいますようお願いいたします。
ワクチン接種にあたっては持病など普段からお医者さんにかかっている方についてはどのような手続きが必要となるんでしょうか。
はい、定期的に病院などに通院している方につきましてはかかりつけ医にワクチン接種についての相談の上、同封のかかりつけ医の確認書を主治医に記載していただき、接種当日にご持参いただきますようお願いいたします。
接種会場に直接行けばよろしいんでしょうか。
はい、まずはご自身の予約内容に沿って接種日時、接種会場をご確認の上、会場へお越しいただきますようお願いいたします。その際に接種券、予診票、本人確認書類、運転免許証や健康保険、被保険者証、シルバーホットカード、マイナンバーカードなどをご持参いただきますようお願いいたします。また定期的に通院、服薬していらっしゃる方は先ほどご紹介させていただきました通りかかりつけ医の確認書およびお薬手帳をご持参いただきますようお願いいたします。
はい、実際に接種する時の注意点などありますか。
はい、接種当日は自宅で体温を測定していただき、体調を確認して肩を出しやすい服装で会場にお越しいただきますようお願いいたします。
はい、かかりつけの医療機関でワクチン接種などはできるんでしょうか。
はい、こちらですが6月中には普段から草津市内の医療機関にかかっておられる方はそのかかりつけ医療機関でのワクチン接種をしていただけるように準備を整えております。
はい、普段からかかっているお医者さんのもとで受けられるとなると安心ですよね。
そうですね。今後のワクチン供給につきましては5月中旬以降安定してワクチンが供給される見込みであり、65歳以上の皆様が全員2回接種できる量のワクチンを6月末までに国が用意をいたします。市では7月末までに全員分の接種を終えられるように準備を行ってまいります。
はい、ありがとうございました。コロナ禍でね、まだまだ不安な日々が続いていますけども、このワクチン接種で安心安全な生活が送られるように願っております。辻さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今月は令和3年4月1日からスタートした第6次草津市総合計画、人、町、時をつなぐ、絆を紡ぐ、ふるさと健康創造都市草津について、草津市企画調整課副係長の力石徹さん、主査の山田雅樹さん、広報課の辻井博樹さんにお話を伺いました。この番組は草津市が進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりのきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと知ってもらい、草津市を挙げて健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第3水曜日の正午から、再放送はその日の午後8時から、そして深夜25時から、翌週の水曜日の同時刻からも再放送しております。では最後に旅丸健康体操についてご説明させていただきます。旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターである旅丸と一緒に楽しく体操をして、健やかで幸せになろうという体操です。健康都市やその魅力を広く知ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を目的に、製造元の株式会社メディアエージェンシーを中心にたくさんの市民の方々の協力によって作られました。また体操の動きは地元滋賀出身のプロ野球選手の少年時代に指導するなど、スポーツトレーナーとしてご活躍されている小寺学さんのご監修をいただいており、一つ一つの動きが体の各部のストレッチになるようになっています。もっとたくさんの方にこの旅丸健康体操を知ってもらいたいという思いから、この番組のエンディングテーマに旅丸健康体操を採用させていただいております。残念ながら現時点では曲の中に体操の動きの説明が入っておらず、体操画面の方は動画を見ていただかないとわからないのですが、初めて聞くという方はまず曲だけでも覚えていただければと思います。体操がわかる方は曲に合わせて一緒に体操をしましょう。スマートウェルネス草津、目指せ健康都市。この番組は草津市の提供でお送りいたしました。